令和元年第2回定例会におきまして、質問の機会を与えていただきましたので、通告に従い質問をさせていただきます。この度の統一地方選挙において、2期目の役割をいただき、重責に身の引き締まる思いです。心新たに住みよい町になるように働いてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。大項目1点目、1、地域の安心対策について伺います。中項目1点目、ゴミ処理についてです。留萌市におけるゴミの分別は23種類と非常に細かいものの、多くの市民の協力により取り組まれております。平成30年度市民まちづくりアンケート調査においても、ゴミの減量やリサイクル等の廃棄物の処理が適正に行われているという質問項目について、そう思う、ややそう思うという方が 62.3% と、その取り組みが評価されています。その一方で、高齢化が進み、実際の分別が困難になってきている方もいると考えられることから、小項目2点お伺いいたします。1点目、今後のごみ処理の方法について、どのようなお考えをお持ちなのかお聞きしたいと思います。小項目2点目は、個別収集についてです。留萌市においても、高齢化が進む中で、クリーンステーションまでごみを運ぶことが困難になってきている方もいるが、必要な方の条件を整理して、個別収集はできないかお聞きしたいと思います。中項目2点目、命支える留萌市自殺対策行動計画についてお伺いします。小項目1点目、この計画の狙いについてお聞きしたいと思います。小項目2点目、計画の中での特徴として、つなぐシートというものが取り上げられていますが、つなぐシートが果たす役割や仕組みについてお聞きしたいと思います。小項目3点目、ゲートキーパーの市民への養成講座もその計画の中にはありますが、参加できる市民の方はごくわずかと考えられることから、出前講座のメニューにも入れて、もっと身近に学べるようにするべきではないかと考えますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。中項目3点目、就活支援事業についてお聞きいたします。一人暮らし等の理由により、自身の死後の葬儀や納骨先などの確保に不安を抱える市民の方々を対象に、もしもの時に必要な情報を登録しておく制度を構築することができないかお聞きしたいと思います。2040年を待つまでもなく、今後さらに高齢化が進み、一人暮らしの方が増えてくることが予想されております。身寄りがない場合、自身が亡くなった時のことに大きな不安を持っておられます。そこで足立区や神奈川県大和市のように、希望する人にはもしもの時に必要なことを登録しておく制度を構築することは考えられないかお聞きしたいと思います。大項目2点目、鳥獣被害の防止対策についてお聞きいたします。中項目1点目、戸外で飼育されている猫対策についてお聞きいたします。小項目1点目です。市内には戸外で飼育されている猫がいます。猫にとっても事故の危険性があるため、動物愛護の観点からも猫の飼育について啓発する必要があると思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。小項目2点目、戸外の猫が増えないように、不妊手術に対して助成している自治体もありますが、市ではそのような対策を取るお考えがないかお聞きしたいと思います。中項目2点目、アライグマ対策についてお聞きいたします。小項目1点目、留萌市のアライグマ捕獲数の推移についてお聞きしたいと思います。小項目2点目、アライグマが増えることにより、どのようなことが懸念されているのかお聞きしたいと思います。小項目3点目、アライグマは繁殖力が高く、 急速にその数を増やしていきます。被害が拡大しないうちにできるだけ排除していくべきと思いますが、お考えをお伺いしたいと思います。大項目3点目、子ども子育て支援についてお伺いいたします。中項目1点目、コミュニティスクールについて。小項目1点目です。コミュニティスクールが推進されて1年が経過しましたが、さまざまな取り組みの中で子どもたちにどのような変化が感じられるのかお聞きしたいと思います。小項目2点目、それぞれの学校において学校運営協議会が開催されていますが、その協議の中で学校が市民等に協力をお願いしたいことなど課題が上がっているかどうかお聞きしたいと思います。小項目3点目、コミュニティスクールの今後の方向性について、地域とともにある学校づくりをさらに推進していくお考えがあるのかお聞きしたいと思います。中項目2点目、保育園待機児童解消策についてお伺いいたします。留萌市においても待機児童が発生し、保育園に子どもを預けることができないお母さんたちから切実な声を聞いています。そこで小項目1点目、保育所は法人の経営ではあるが、この事態を打開するために留萌市として保育士確保の法人への支援策は考えられないかお聞きしたいと思います。続きまして、大項目4点目をお伺いいたします。食品ロス削減対策についてです。中項目1点目、市民への啓発について。今国会において食品ロス削減の推進に関する法律案が成立し、これから国全体での取り組みが始まるところですが、法案の趣旨を踏まえて早めに啓発に取り組むべきと思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。中項目2点目、フードドライブについて。家庭にある余剰の食品をイベントの時などに持ち寄り、必要とする方々に提供する取り組みを行っている地域があります。留萌市においてもそのような仕組み作りは考えられないかお聞きしたいと思います。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、地域の安心対策についての中で、中項目1点目、ゴミ処理についてとして、今後のゴミ処理方法についてのご質問でございますが、留萌市のごみ処理につきましては、平成25年度から増毛町、小平町とともに、留萌南部衛生組合が主体となり、共同で取り組んでいるところでございます。広域ごみ処理への移行におきましては、埋め立てごみを少しでも減らすために、プラ製容器や紙製容器、白色トレーなどを資源物として有効に回収するため、現在の23種類と綿製品の排出にご協力をいただいておりますが、市民からはごみ分別の種類が多いことに対するご意見があることについても十分承知しているところであります。今後のごみ処理方法についてですが、従前に比べ焼却処理に関する技術が進歩していることから、焼却によるごみ処理も一つの方法と考えられますので、埋め立てごみを減少でき、市民の分別負担軽減につながるごみ処理方法について 留萌南部衛生組合の厚生三市長において、課題や問題点について検討していきたいと考えております。次に、クリーンステーションまでごみを運ぶことが困難になっている方への個別収集についてのご質問でございますが、高齢者世帯などに対するごみ出し支援について、道内各市の状況を調査した結果、札幌市や旭川市など比較的規模の大きな10市が実施しているほか、近隣では増毛町や小平町でも実施しております。主な支援対象者といたしましては、要支援や要介護の認定を受けている方や、高齢者や障害者などとなっており、支援方法といたしましては、支援対象者が出すごみを自治体職員や委託された事業者などが回収する内容となっております。市といたしましても、引き続き先進地の事例を調査していくとともに、実態の把握について関係部局と協議してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、命支える留萌市自殺対策行動計画についてのご質問のうち、計画の狙いについてのご質問でありますが、留萌市ではこれまで留萌市健康づくり計画の中で、休養、心の健康として自殺防止対策を掲げ、心の健康講演会をはじめとしたさまざまな施策を進めてきたところでございます。平成28年4月に改正された自殺対策基本法において、全市町村が自殺対策計画を定めることとされたことから、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、平成31年3月に命支える留萌市自殺対策行動計画を策定したところでございます。この計画では、自殺防止対策推進の基盤となる地域におけるネットワークの強化、自殺対策を支えるための人材育成、市民への啓発や周知、生きることの促進要員への支援、若年層への支援を基本施策とし、留萌市の自殺傾向の特徴として、地域自殺実態プロファイルにより示された勤められている方や経営をされている方、世代的に高齢の方、収入的に厳しい状況にある無職の方、失業された方、生活困窮の方などへの対策を重点的に推進しようということが狙いとなってございます。まずは計画に位置づけた自殺防止対策の推進に向けて、市役所の各所管が進めている施策を生きることを支える取り組みとして位置づけ、窓口などで対応する職員がその方の悩みに気づき、状況を把握して必要な窓口を紹介し、必要なサービスや相談を受けられるようにしようとするものでございまして、その次の段階として市民の皆様が身近な方々の自殺防止対策の知識を得られるような取り組みを進めようというものでございます。次に、つなぐシートが果たす役割や仕組みについてのご質問ですが、自殺の背景には、精神保健上の問題だけではなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立など、さまざまな社会的要因があることが知られております。市役所の窓口に来られた市民の中には、話をうまく伝えられない方や、どこに相談したらよいかわからない方、相談事をたくさん抱えている方など、さまざまな方がおられることから、 適切な時期に適切な相談を行うことができるよう、つなぐシートを用いて命支える町内連携を行うことといたしました。つなぐシートは、相談者の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号といった基本情報のほか、相談内容と紹介先、対応した内容が記入できるようになっている他課への紹介状でございます。命支える町内連携の方法ですが、対応した市職員が相談者の心配事や困り事の内容を聞き取り、担当課を紹介いたします。ご自分で説明するのが難しい方には、その時対応した市職員が心配事や困り事の内容をつなぐシートに記入し、担当課を紹介いたします。一方、ご自分で担当課にも行けないし、説明もできないという方には、対応した市職員が心配事や困り事の内容をつなぐシートに記入し、担当課に案内しながら引き継ぐこととし、すべての相談窓口での対応終了後、保健医療課でつなぐシートを回収、集約し、状況などを確認して必要に応じた支援に結びつけることとしているところでございます。次に、ゲートキーパーの要請についてのご質問でありますが、ゲートキーパーの要請につきましては、本計画の中で自殺対策を支える人材の育成として、養成講座の開催を予定しており、今年度から令和5年度まで年1回以上を目標に開催することとしているところでございます。今年度につきましては、講師などについて、保健所の協力を得ながら、市職員向けに実施することとしておりますが、今後は徐々に実施回数を増やし、職員のゲートキーパーを養成、自殺防止に関するスキルアップを図ってまいりたいと考えているところでございます。その次の段階として、市民講座や出前講座メニューなどにより、市民の皆様が自殺対策について身近に学べるような場の充実を図ってまいります。次に中項目3点目、就活支援事業についてとして、もしもの時に必要な情報を登録しておく制度の構築についてのご質問でございますが、市の地域包括支援センターにおける平成30年度の総合相談の対応件数は、全体で1420件となっております。就活に特化した相談はございませんが、老後に対する不安のお話があれば、必要な情報提供を行い、安心して過ごせるよう相談者に合わせた支援を実施しているところでございます。私といたしましては、生前の意思に基づく葬儀、埋葬または遺品整理などが行われることは、最後まで本人の尊厳を守るという意味では大切なことであると認識しているところでございます。もしもの時に必要な情報を登録しておく制度の構築につきましては、他都市の取り組み事例を参考に、行政の関わり方なども含め、関係団体と連携しながら調査研究してまいります。続きまして、大項目2点目、鳥獣被害の防止対策についての中で、中項目1点目、戸外で飼育されている猫対策についてとして、猫の飼育についての啓発に関するご質問でございますが、猫の飼育につきましては、これまでもむやみに屋外に出さないよう、年1回広報ルームを通じて啓発しており、また、電話等で連絡を受けた場合につきましては、職員が現場に出向き、飼い主に対し直接指導をしているところでございます。 今後におきましても引き続き広報の森などで啓発により猫による被害防止に努めてまいります。次に、戸外の猫がこれ以上増えないための対策としての不妊手術に対する助成についてのご質問でございますが、北海道内において猫の去勢・避妊手術費用の一部を助成している自治体は東川町と和寒町の2つございまして、東川町は飼い主のいない猫を対象としており、去勢手術に7,000円、避妊手術に9,000円を助成しております。和寒町は飼い猫を対象としており、去勢手術に2,000円、避妊手術に5,000円を助成しております。市といたしましては、現時点でこのような取り組みを実施している自治体が少ないことから、当面は広報留萌や町内回覧などにより猫の適正飼育について啓発してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、アライグマ対策についてとして、アライグマ捕獲数の推移についてのご質問でございますが、平成24年度には2頭だった捕獲数が平成27年度には18頭となり、以後平成28年度は28頭、平成29年度は58頭、平成30年度には72頭と年々増加している状況にあります。次に、アライグマが増えることによりどのようなことが懸念されるのかとのご質問でございますが、アライグマは特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律により特定外来生物に指定されており、アライグマが増えることで地域固有の生態系への影響や農作物被害の増加、動物由来感染症の伝播による人の健康被害が懸念されるところであります。次に、アライグマによる被害が拡大しないうちにできるだけ排除していくべきとのご質問でございますが、現在市ではアライグマ捕獲用の箱罠を20基用意しており、農業者への貸し出しや市民からの要請により職員が直接罠を設置するなどし、アライグマを捕獲しております。アライグマの捕獲数は年々増加しており、さらに個体が大型化しているとの情報もあることから、今年度は国の交付金を活用して大型化したアライグマも捕獲できるよう箱罠を購入する予定であり、引き続きアライグマの捕獲推進を図ってまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、保育園待機児童解消策について、まず大項目3番目の子ども・子育て支援についての中で、中項目2点目、保育園待機児童解消策について、留萌市として、保育士確保の法人への支援策は考えられないのかについてのご質問でございますが、市では昨年度から待機児童が発生したことから、社会福祉法人留萌法要会と待機児童の受け入れに向けて毎月入所調整会議を継続して開催していること、国の制度を活用して北海道社会福祉協議会が実施する保育士確保対策事業について、市のホームページへの掲載や法人に対し周知を図ってきたこと、また潜在保育士の方が市内の保育園で勤務する場合に その子どもの優先入所に配慮した保育の調整指数に加点する項目を追加することによって、保育士の確保と同時に待機児童の解消が図られるよう、留萌市保育所の利用に関する規則の一部を改正し、昨年度1名が採用に至ったこと、さらには法人とともに、昨年11月に札幌および旭川近郊の短大専門学校を訪問し、保育士確保に向けて周知に努めてきたところでございます。また、3月に転入者向けに保育士募集のポスターを市民課カウンターなどに掲示するとともに、周知チラシを配布しているところでございます。法人におきましても、これまでの間、潜在保育士の情報収集に努め、4月に2名、5月に1名を採用したと伺っております。さらには、現在、留萌高校の協力をいただき、保育士志望の3年生11名と、昨年度および一昨年度の卒業生で、保育士志望者18名とその保護者に対し、地元出身者の就職先として、3保育園の周知に取り組んでいるところでございます。次に、大項目4点目、食品ロス削減対策の中で、中項目1点目、市民への啓発についてとして、今国会において成立した食品ロスの削減の推進に関する法律の市民啓発についてのご質問でございますが、食品ロスの削減の推進に関する法律につきましては、食品ロスを削減していくため、国、地方公共団体、事業者、消費者が連携し、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくこと、また、まだ食べることができる食品については、破棄することなく、できるだけ食品として活用していくなど、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、制定されたものであり、本年5月24日に成立し、同月31日に公布されたところでございます。法律の内容といたしましては、国、地方公共団体、事業者の責務や消費者の役割が規定されているほか、10月を食品ロス削減月間とし、同月30日を食品ロス削減の日とされております。食品ロスにつきましては、食料資源の無駄遣いなのはもちろん、製造や流通に使う資源やエネルギーの一部も無駄になるほか、家庭や企業に経済的損失をもたらすことになるため、取り組まなければならない課題であると認識しておりますが、この法律はまだ公布されたばかりでありますので、今後、同法に関する国からの通知内容などを確認しながら、市民啓発などを含む市の取り組みについて考えていきたいと思いますので、ご理解お願いいたします。次に、中項目2点目、フードドライブについてとして、市においてフードドライブに関する仕組みづくりを考えることはできないのかとのご質問でございますが、フードドライブは家庭で余っている食品を捨てないで持ち寄り、それをまとめて地域の福祉団体や施設、フードバンクに寄付する活動で、1960年代にアメリカで活動が始まり、以後、欧米諸国に活動が広がっていき、現在では食品ロス削減だけではなく、飢餓撲滅も主な目的として実施されております。国内においては NPO 団体や一部の企業、自治体などが実施しており、北海道内においても NPO 団体や苫小牧市などが実施しているほか、本年3月には、 十勝総合振興局において、十勝管内で子ども食堂を運営している5団体に対する食料調達支援のため、試験的にフードドライブが実施されております。今まで家庭などで廃棄されていた食品が活用されることで、消費者の意識を変えるきっかけになり、無計画なまとめ買いなどをしなくなるなど、家計に優しい消費行動の第一歩になるばかりでなく、食品ロスや貧困などの社会的課題に対する意識も高くなることから、大変素晴らしい取り組みと認識しておりますが、本活動は日本においてまだまだ認知度が低く、活動している団体等も少ないことから、当面は本活動に関する状況を調査してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。以上です。
教育長。
富津議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問につきましてお答えをさせていただきます。はじめに、第1項目3点目、子ども・子育て支援についての中で、中項目1点目、コミュニティスクールについてとして、コミュニティスクールの推進から1年を経過し、子どもたちの変化についてのご質問でございますが、コミュニティスクールは、学校運営協議会制度を導入した学校を指し、地域や保護者の皆さんに、子どもたちのことを支援していただきながら、子どもの教育や学校運営について話し合うなど、学校と地域が目指す子ども像を共有しながら、学校、家庭、地域が連携、協力して子どもを育てる持続可能な仕組みを持った地域とともにある学校づくりに取り組んでいくものでございます。留萌市では、地域住民などで構成される学校評議委員会、PTA 役員や接続校の管理職などを加えた学校関係者評価委員会をベースに、平成30年4月に小中学校ごとに学校運営協議会を設置し、教職員や地域や保護者の皆さんなどの関係者が負担感を感じることがないよう、これまでのボランティアなどによる学校支援の枠組みを活用する中で、無理をせずにスタートし、徐々に拡充していく方向で取り組みを進めているところでございます。教育委員会といたしましては、企業などの協力による職場見学や職場体験、学芸会の練習などの際の楽器演奏などのサポート、地域の皆さんによる学習支援など、学校支援ボランティアの取り組みを通じて、子どもたちと地域の皆さんの触れ合う機会が増えており、学校運営協議会での意見にも、子どもたちが積極的に地域の方に挨拶をしたり、話をしてくれるようになったなど、子どもたちの変化をお聞きしており、こうした変化が地域の皆さんの励みとなり、好循環を生むことを期待しているところでございます。次に、学校が市民の皆さんなどに協力をお願いしたいことなど、学校運営協議会での協議で挙げられている課題についてのご質問でございますが、平成30年度の学校運営協議会は、各学校で年3回から4回開催しておりまして、学校の運営や評価、教育活動、ボランティアによる学校支援などについて協議をいただいているところでございます。また、企業や地域の皆さんなどには、学校図書館の活動支援や、授業の指導支援、職場見学、登下校指導など、学校の応援団として、留萌ならではの教育活動にご協力いただいているところでございます。学校運営協議会の委員の方からいただいたご意見といたしましては、学校運営協議会をどんどん使ってほしい、や、教育活動の支援に役立つ地域の情報や人材の活用など、学校運営協議会でのサポートの在り方などの学校運営協議会自体の取り組みに関わる課題や、登録だとハードルが高いので、気軽な気持ちで参加できるような橋渡し、試行錯誤しながら進めていけるとよい、コミュニティスクールの取り組みの周知といった学校支援の仕組みや情報発信に関わる課題や、 学校が手伝ってほしいことを回覧板などで呼びかけてみてはどうか。学校サポート制度を知らない人もいるので、学校学級からも手伝ってほしいことを発信してほしいなどの学校支援の具体的な呼びかけに関わる課題などのご意見をいただいているところでございます。次にコミュニティスクールの今後の方向性についてのご質問でございますが、留萌市では従来から市内全小中学校において地域住民などで構成される学校評議員会、さらには PTA 役員や接続校の管理職などを加えた学校関係者評価委員会を設置し、幅広く意見や助言を受けながら保護者や地域の声を学校運営に反映してきたところでございます。平成30年4月に留萌市版コミュニティスクールを始めるにあたりまして、学校などと協議をする中で関係者が負担を感じてしまうと継続した取り組みを進めることが難しいと判断し、これまでのボランティアなどによる学校支援の枠組みをベースにスタートし、徐々に拡充していく方向で取り組みを開始したところでございます。コミュニティスクールの運用活動が始まって1年を経過したところですが、各学校においては積極的な協議や課題の解消に向けて意見交換や対応なども進めてきているところであり、今後も学校運営協議会での意見などを踏まえ、学校と地域が目指す子ども像を共有しながら、学校、家庭、地域が連携して子どもを育てる持続可能な仕組みを持った地域とともにある学校を目指して、留萌市版コミュニティスクールの充実に向けた取り組みを進めてまいります。以上でございます。
富水議員。
それでは質問の項目に沿って再質問をさせていただきます。まず大項目1の1、ゴミの収集について再度質問させていただきます。留萌市はすでにもう高齢化率が 26% と超高齢社会になっているのではないかと思います。で、このゴミの処理が非常に難しいということは、処理の方法を改善していくということが喫緊の課題だと思うんですけれども、どうでしょうか。先ほど南部衛生組合などと協議をしてまいりますというご答弁をいただきましたけれども、その結論はいつ頃まで出されようとされているのか、お聞かせ願いたいと思います。
まずですね、南部衛生組合でどのような結論を出すのかということですが、先ほども答弁したとおり、これの事業というのは25年から始めて、現在 の埋め立ての施設というのは約15年間を使うという目途で、現在事業を進めております。ただやはり15年でその事業が終えてしまうということは、さらにインフラ整備をしていかなきゃならないということになりますから、また莫大な投資がなってくると。で、そのために皆さんにご協力をいただいて、ゴミの分別をして、なるべく埋め立てをするゴミを減らし、そして埋め立ての期間を長くしていくということが、市民生活においてはプラスになっていくという考え方です。ですから、この方法を考えていくと、要するに残り、10年、で10年の中で考えていくのか、そうじゃなくて、5年以内で考えて、例えばその焼却施設を投入することによって、今後、埋め立て施設に経費をかけないようにしていくというのも、一つのインフラ整備の手段、手法なのかなというふうに考えているところです。で、まず1回目の質問に答えたいと思います。
富水議員。
埋め立て施設の使える年数との関係の絡みなどで、これから検討が進められると思うんですが、できるだけ早くそういう ことの焼却施設についての結論とか姿が見えてくれば、多くの方が安心されるのではないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。続きまして、ゴミの個別収集についての再質問をさせていただきます。現在、認知症などでゴミの出し方が不適切になり、クリーンステーションにそのゴミが残されてしまうという方がいらっしゃいます。で、残された場合、これはこういうわけで残してますよっていうことが表示されるんですけれども、何分その何て言うか、そこのところの理解ができなくなっていて、自分が出したゴミだということをもう忘れてしまう。そしてそれをまた、ね、これが自分が出したゴミだから持って帰ろうということができなくなっている方もいらっしゃるそうです。で、それが生ゴミなんかであると非常に悲惨なことになっていくんですけれども、そのような実情を考えたときに、横浜市ふれあい収集のように必要な方の個別収集はがあれば大きな助けになるのではないかというふうに考えられます。で、困っている方の対応策が整っていけば、近隣の方々も安心感も増していきます。それで急いでこの仕組みを整えてほしいと思いますが、市長のお考えをお伺いいたします。
市長。
ゴミ出しの仕方というか、認知症の方というお話があったんで、そのことにお答えいたしますが、やはりですね、高齢者のゴミ出し支援という状況を考えていくと、やはり要支援、要介護というのは、これ、介護給付の中で、対応できるという判断なんですよね。それはヘルパーさんにお願いするということなんです。ただ、このヘルパーさんにお願いするということが、現状どうなのかということで、実態調査をしていかなきゃならないというふうに思うんですけども、今の段階でやはりなかなかそのヘルパーさんに頼むと、加算があったりとかですね、そういうことで使われてないというようなことも伺っているところです。ですから、まずはやはりヘルパーさん等のですね、活用をまずやっぱり検討していただく、それと本人が判断できない場合に、やはり家族の方ですとかが、やはり介護給付を受ける中で、ヘルパーさん等に例えば自分の両親がこういうことでできないので、ゴミ出しをしてほしいとか、そういうことをやはり言っていただくことが必要じゃないかなというふうに思ってます。で、今後、やはり個別収集も含めてですね、結局、じゃあ出されたゴミが分別されてるかっていう問題も発生するわけですから、やっぱりちょっとここの問題については十分、関係する機関と協議をしながらですね、また収集する方からも意見を聞いていかないと、なかなかこれを税金で負担していくことになりますから、そういうことをきちっとですね、私たちもさまざま情報交換をしながら進めてまいりたいと考えているところです。以上です。
富水議員。
2015年に国立環境研究所というところが全国の自治体に対して行った調査で、高齢者のごみ出し支援制度があるという自治体が 23%、 またごみ出しが困難な住民が今後増えると回答した自治体が 87% にも上ったということが分かっています。現在、環境省でも全国の自治体のごみ出し支援の実態調査中で、家庭で出たごみを集積所まで運ぶことが困難な高齢者世帯の増加を受けて、自治体によるごみ出し支援のモデル事業を今年度に実施するということを明らかにしています。だんだん大きな全国的にそういう支援の流れというのが必要ではないかということで動いていますので、ぜひいろいろなことをご検討の上、そういう制度がなんとか構築されていくような方向を願っているところです。市長さんのお考えを再度お伺いいたします。
市長。
まあ、やはり全国的に高齢化社会の中でのごみ処理ということで、やはりそのシステムを構築していくということは、まあ、やはり大切なことだというふうに思っておりますし、やはり自分たちが出したごみをどのような形で処理していくのかというご理解もいただきながらですね、地域実情に応じたですね、設計制度などをですね、国に対してもやはり要望していかなきゃならないというふうに考えているところですし、もっともっと今後広域化というのもですね、進んでいくのではないのかなというふうに考えております。ですから広域化になればなるほどこういう問題というのは大きくなっていくと思いますので、いろいろな関係機関と協議しながらですね、国に対してもさまざまなものを言っていけるような環境づくりをしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
富杉議
員。続きまして中項目2点目、命支える留萌市自殺対策行動計画について再質問させていただきます。非常に相談をしたいと思った方が来た時の対応が決め細かくなっていくということで、非常に心強い計画だというふうに思います。で、再質問の内容は自殺で亡くなる前に相談機関を訪れていたという人が7割にも上るというデータがあります。で、悩みを抱えて訪れる方々をしっかりサポートできるということが非常に大切になっているというふうに思うんですけれども、先ほどのご答弁では徐々にいろいろゲートキーパーのこととかも対象を拡大していくということですけれども、この市役所の中において最終的に職員全員がゲートキーパーのようなそのような対応をなされるような取り組みを目指されているかどうかお伺いしたいと思います。
市長。
職員が最終的にゲートキーパーの役割を担うかというご質問にお答えいたしますが、基本的に市の職員というのはやはり市民の安心安全を守っていくということですから、誰もがそこに気づいてあげるということは必要だというふうに私は思っております。ただどうしてもですね、やっぱり専門性が高くなればなるほどそこを求めていくのかというのはちょっと別の問題として考えていかなきゃならないのかなというふうに思います。まずは担当所管や人事管理をしている部署等でですね、このスキルアップ講習会などをしながらスキルアップを図っていきながら、そしてそのことが徐々に広がっていくということがまず大事なのかなというふうに思ってます。とにかくどの部署で何をされているかということが職員間で共有していくということがまず大事なことだというふうに思っておりますので、このことにつきましては徐々に広げていきたいというふうに考えているところです。以上です。
富杉議員。
それではすみません、大項目2点目、鳥獣被害の防止対策についての戸外で飼育されている猫のことについてお伺いいたします。今月の12日の参議院で改正動物愛護管理法という法律が成立しています。それで動物に対する虐待罪の罰則が強化されているし、また動物を適正に養い育てることを促すというそういう内容が盛り込まれています。現在戸外にいる猫の多くが遺棄された猫ではないかというふうに推測されるんですけれども、戸外の猫が増えないように自費で不妊手術をしてあげているという市民の方もいらっしゃいます。で、何匹も猫がいた場合それは大変な負担になるんですけれども、先ほど道内で実施している自治体は少ないんだということでしたが、この猫を増やさないために留萌市として不妊手術の助成などを 考えられないか、先ほどもご答弁いただいたんですが、もう一度お願いいたします。
市長、
この問題というのは猫だけでなく、ペットのさまざまな問題というのが、全国的にもいろいろ起きているというのをいろいろ耳にしているところですが、やはりまず、飼う方がどのように飼育していくとかって、やはり適正な飼育ということをですね、啓発していくことが大事なのかなというふうに思っています。すぐ、市としてですね、そういう対応が取れるかどうかというのには若干時間を要するというふうに私は思っておりますので、まずは猫またペット等のですね、適正飼育について今後も啓発してまいりたいと考えているところです。
富水議員。
猫の適正飼育についての啓発ということですが、先ほどのご答弁で、年1回啓発しているというお話があったんですけれども、その回数などは今までと同じような回数になるでしょうか。
市長。
これはですね、やはり状況に応じて、年1回広報誌でやるということと、またやはりその町内回覧なども使いながらですね、状況に応じて回数を増やすなどしながらですね、それと、ある程度飼い主が分かる状況であれば、直接、先ほどもご答弁させていただきましたが、直接指導訪問、訪問指導をするということも必要ではないのかなというふうに考えているところです。以上です。
富水議員。
それでは、中項目2点目、アライグマの対策について再質問させていただきます。アライグマはアニメーションなどの影響で可愛い動物という、間違ったイメージが定着して、その危険性が把握されていないという実態があります。で、例えば身近に出ていないかチェックリストで注意を喚起するとか、あと市民に対してこういう危険性があるんだよということなどの啓発はどのようにお考えかお聞きしたいと思います。
市長。
アライグマの危険性、また市民啓発ということの考え方なんですけれども、現時点においてはですね、農村部に出没するということで、まだ市街地での被害というのは確認されてないということです。今後も範囲が広がってくるという可能性というのは大いにあるというふうに思いますので、積極的な捕獲推進に取り組むということと、またやはり市民啓発をしてですね、決してアライグマは優しい動物じゃなくて危険があるということをですね、伝えていきたいというふうに考えているところです。以上です。
富水議員。
アライグマの繁殖力がものすごいということがありますので、地域からまだ市街地には出てないんですけれども、地域から完全に排除していくためには短期的また中長期的な作業計画を立てて捕獲していくということが必要であるというふうに考えられます。で、市としてはそのような計画を持って捕獲するということはお考えかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
アライグマの捕獲に関する計画ですが、やはり個体数を減少させるためには、やっぱ箱罠の設置というのがやっぱ最善の方策ということでありますから、今後も箱罠の捕獲推進を考えていきます。ただ近隣とのですね、連携もしていかないと、なかなかこの市内だけでということじゃなくて、やはり山を通して広範囲に活動しているという状況もありますから、やっぱり近隣市町村との連携も図っていきながら、この捕獲推進に図ってまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
富水議員。
箱罠を使って捕獲していくわけですけれども、箱罠を借りてきて設置している方の中で餌代が 結構かさむというお話を伺ってます。それはアライグマだけが食べるんじゃなくて、他のネズミが入ったり他の小動物もそれを取ってしまったりするということで、それ期間がかかると結構かさむんだというお話も伺ってますので、こうしっかりと数を確実に捕獲するためには餌代等の助成もこう必要経費と必要な予算としてこう確保していくべきではないかと思いますが、市長のお考えを伺います。
市長。
餌代の確保ということですが、やはり現在市として今できることというのは箱罠を用意して手立てしてあげる。ですから、できれば餌などはですね、物を買ってこう餌をつけるというか、あるもので対応するだとかですね、何らかのことで協力をしていただきたいというのが今市としての考えということで、本当にお願いしたいという思いでいっぱいです。以上です。
富水議員。
それでは大項目3点目、子ども子育て支援のことの1項目目のコミュニティスクールについて再質問させていただきます。平成30年度の学校運営協議会の実施概要の資料を読ませていただきましたら、地域との連携が実に多彩に行われていることに驚いているところです。その運営協議会のお話で、放課後学習のサポートボランティアが見つかればいいというお話があったり書かれておりまして、こう具体的なニーズも見えてきているのかなというふうに感じています。で、我々住民としてはこう地域の学校に何かお手伝いをしたいと思っても、こう 市に登録するとなるとちょっとやはりこうハードルが高い感じがいたしますので、そのあたりのボランティアの募集の仕方の工夫など今後検討されるお考えはあるかどうかお伺いいたします。
教育長。
お答えいたします。学校支援ボランティアの募集につきましては、学校運営協議会の議論の中でも、登録だとハードルが高いので、気軽な気持ちで参加できるような、そういった橋渡しの声かけをしていければよいというようなご意見もいただいております。教育委員会といたしましては、そのボランティアの呼びかけや募集方法など学校運営協議会においても、さまざまな意見やアイデアが出されておりますので、今後もそれらの意見を踏まえ工夫をしながら、また学校支援ボランティアの活動状況などもですね、市の広報誌を通して市民の多くの方々に PR するなと、そういったようなことをしながら学校と連携して学校支援ボランティアの輪を広げていく取り組みを進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
富水議員。
コミュニティスクールについてなんですが、こう地域と学校の結びつきを強めるという観点から再質問させていただきます。学校ではさまざまな学校行事が行われていますが、運動会や学芸会、卒業式など大きな行事があったときにこう行ってみたいなと思っても、こう直接こう関係する子どもがいなければなかなかその学校に足を運べないというところがあります。それで子どもたちの頑張る姿を見られるというのは住民にとってもとっても嬉しいことですので、町内会の会談などで校区内にそういう大きな行事の場合ですけど呼びかけなどを行ってはいかがかお伺いしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。学校行事などを地域の皆さんに見ていただくことは住民にとっても嬉しいことであるとともに、子どもたちにとっても大変励みになり嬉しいことであるというふうに考えております。各小中学校におきましては、運動会、体育大会、さらに学芸会や文化祭、また授業参観、学校公開、そういった学校の行事を地域に開放しておりまして、学校だよりを町内会回覧、地域の町内会回覧で回覧したり、また学校のホームページに掲載したりしてですね、周知しているところでございます。教育委員会といたしましては、多くの地域の皆さんが学校に足を運んでいただけるよう、周知の方法なども検討しながら、地域とともにある学校づくりに向けた取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
富水議員。
よろしくお願いしたいと思います。それでは続きまして中項目の2点目、保育園の待機児童解消策について質問させていただきます。午前中の他の議員へのご答弁で解消が少し進むかもしれないという、待機児童の解消が少し進むかもしれないとい う, こう兆しが見えてきたことが示されて、少し安心したところですが、保育環境改善の観点から再質問をさせていただきたいと思います。法人において保育士の負担軽減のための清掃員の配置というのが行われているようですけれども、例えば兵庫県などの取り組みで保育支援員の配置が行われているというところもあります。でさらなるこう労働環境の改善のために市が補助金などを出してそのような取り組みを行うことは考えられないのかお伺いしたいと思います。
市長。
保育支援員ということで、実際にこの地方創生の事業の中で、この保育支援員で特に、中高年の方々で、資格を持っている方、また持ってない方、こういう方々をですね、助けていただく、手伝っていただくという制度をですね、活用している自治体があるということをちょっと耳にしておりまして、ちょっとそういうこともですね、いろいろこう研究してみて、で、やはりその今まで子育てが終わって、ちょっとこう、仕事とか あまりしてなくて、時間に、ある方が、そういう、今まで自分が子どもを育ててきたというスキルの中で、お手伝いをする。ですから先ほどもいろいろ答弁の中で人数をお話しさせていただいたんですけれども、保育士さんの数とそういう支援員がいることによって支えていけるということもあります。ただどうしてもその保育士さんの数で子どもたちの数が決まるという部分もありますから、そういう意味では保育士さんの少しでも待遇改善につながることっていうのは検討するしていくべきだというふうに考えているところです。以上です。
富水議員、
検討の方をぜひよろしくお願いしたいと思います。最後になりますが、大項目4点目、食品ロス削減対策についての再質問をさせていただきます。国立国会図書館から食品ロス対策の現状と課題についての調査書が出ていまして、国や地方自治体の取り組み等がその中に記載されています。でこれまで地方自治体として都道府県、政令指定都市、市町村などのうち約4割631の自治体でこの食品ロスの削減についての取り組みが行われているということです。でその中にこう先進的なところとこれから本格的に取り込むところとの二極化が進んでいるというお話が書いてありました。で留萌市はこれから本格的にということなんですけれども、法律が通知されましたらぜひ積極的に市民啓発などを進めてほしいと思いますが、最後にもう一度市長のお考えを伺いまして質問を終わります。
市長。
はい。食品ロス削減に対する、市民への周知ということですが、やはり、この法律ができて、そして、この本当に食品ロスを削減していくという取り組みについてですね、全国的にもどんどん進められていくというふうに思っているところです。今後、留萌市としても、この先進的な事例も調査していきながらですね、市民に取り組みを啓発して、それぞれが協力していただいて、この食品ロスを削減をしていくということが大事だというふうに考えているところなので、市としてもいろいろ取り組みについて検討を重ねていきたいというふうに思っているところです。以上です。
8番、富水議員の質問を終わります。